はい、それ鉄ラジオ、今日も始めていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、前回は偶然ということでジンメルさん、そういった話を見てきたんですけれども、今回は確率の話に移っていくという話でした。
そうですね、まあ移っていくというよりは、まあ偶然というテーマで考えたときに、例えばもう 100% 起こることって、まあ要は必然じゃないですか。
うんうんうん。
偶然って、まあ、要はたまたま起きるってことなんで、まあ、例えば、サイコロを振って、なんだろうな、3が出るみたいなのは、まあ、たまたま出ましたよ。偶然ですよ、と。うんう
ん、はい、はいはい。
その確率って、いわゆる6分の1だよ、みたいな話だと思うんですよね。
うんうんうん。
もし、なんかあるサイコロを振って、絶対に3しか出ないサイコロだとしたら、それはなんか、細工をされてるか、なんか、で、そういう動画もあったんですけど、なんか絶対にその目しか出ないサイコロを作ったみたいな動画とかも、まあ見たことあるんですけど、まあなんかそういう風に、要は、そうやって偶然じゃないよねっていう話になるんで、
うんうん、
偶然っていうのはやっぱ考えるときに、確率的な考えっていうのも関わってきますよと。
ほうほうほう。
うん。っていうのを、まあちょっと第1回というかね、初めの時にも言ってたと思うんですけど、
うん。
なんかね、そう思って、その、何回かした、本の名前出したんですけど、その確率と哲学っていうね、なんか海外のそのティモシー・チルダーズさんっていう全然知らない人が書いた本があったんで、ああ、いいじゃん、いいじゃんと思って読んだんですけど、うん、
ジャケ買いしたんだね。
ジャケ買いした。帯買いした。帯にね、不確実な世界を理解する鍵、確率。しかし、確率とは何か。答えは未だ出ていないって書いてるのね。
うん、うん、うん、うん、うん。
そう。でも答え出てなくても、まあ、その、不確率な世界を理解する鍵って書いてるぐらいだから、
うんうんうん、
まあ、そういうことについて書いてんのかなと思ったんだけど、まあ、意外とその、なんだろうな、確率にもいろんな話があるよとか、こんな議論がされてきたよっていう風な話で、じゃ結局世界との関わりってみたいなのが全然わかんなかったんだよね、残念ながら。
ああ、そうなんだ。哲学者の方が書いた本ではなかったのかな、
うん、ではない、うん。
ああ、そういうのをまとめた人かなみたいな感じだと思ったら、そうでもなかったと。
そうなんです。なので、まあ、もちろん、その事前情報で哲学者の方ではないなと思ったんだけど、
うんうんうん、
まあ、もうちょっとね、そういうところに切り込んでるのかなと思いきや、自分の関心にはちょっとハマんなかったみたいな、面白かったんだけどね。うん。
はいはいはい。
っていう感じがあったんで、まあ、その本の中にも書いてあるの確率の話ってめちゃめちゃ面白いし、
うん、
で前回さ、兄貴も最後の時にあったけどさ、いや意外とその確率ってなんか自分のなんだろうな感覚とずれてるぞみたいな。
そうだね。
ね、ガチャ、3% のガチャをね、何回引いたらいけるかみたいな時に、
うんうんうん、
そう、なんかそれこそ30回引いたら1回ぐらい出るんじゃないかっていう人と、300回ぐらいじゃなきゃダメじゃないかって兄貴、両方間違ってたみたいな話を前回したと思うんですけど。
う
ん、
そうね。うんうん。
そうそうそう。っていうふうに、意外とね、その自分は確率的に生きてないぞみたいなことを、ちょっとね、感じてもらう回にね、今日はしたいなと思ってましたと。
はいはい。確かにそうだね。うん、めちゃくちゃ直感ずれてるよねっていう話だもんね。
そうそうそう。
前回、あれだもんね、確か 3% 100回ぐらい引けば、
うん、
90何パーセントぐらいは、1回は低いよみたいな感じだった
んです
か、
うん、そうそうそう、そうです、そうです。うん。9割ぐらいかな。だからまあ、100回やれば、ね、そうそう、ある程度、まあ、欲しいものは、うん、例えば、欲しいとしたらもらえるってあるんだけど。
うんうんうん。
それをね、だから300回ぐらいだと思って、一切引かないとしたら、それはそれで、まあ、機械損失じゃねえかみたいな話がありましたね。うん、うん。で、まあ、ただね、この確率っていうやっぱり考え方って、まあ、基本的にやっぱ算数とか数学みたいな概念だよねって思う方が多いと思うんですよね。多いとかまあほとんどだと思うんですけど。
そうね。うん。
うん。で、よくあるのね、さっき言ったみたいに、まあ、例えばサイコロを投げて、まあ、どの数字が出るのはみたいな話とか。またね、好きな方からするとギャンブルとかね。
はいはいはい。
うん、あると思うんですけど、ギャンブルって兄貴ってやるなんか。
やんないね。それこそほら、昔、ハヤトが、一緒に住んでた頃というかさ、うん、ほら、家で麻雀やったりとか、
ね、うんうん、
ね、それこそ麻雀放浪記とかの影響で、チンチロやったり、サイコロね、それこそ。
はいはい。
友達とそういうのやったりとはあったけど、
うん、そうだね。
そうね、遊びでね、からは、うん、そうね、それにハマるみたいなのはないかな。
で、 僕もなんか大学生の時に友達の影響でこう競馬とかのやってたんですけど、まあ、競馬はギャンブルかってのは結構難しくて、
はいはいはい。
まあ、あれも運だけというよりは、やっぱりそのね、いわゆる馬の状態とか、その騎手、乗る方の状態とか、
うん、
そのいろんな要素があるから、まあ、ただの偶然じゃないよみたいな話を言われて、あ、なるほどねって思ったりしたんだけど、
はいはいはい。
うん。まあ、そういう意味で言うとサイコロ、まあ、チンチロリンとかっていうその3つ投げて、どの目が出るかとかっていうのは、まあ、ある程度、まあね、投げ方が覆ってとかっていう人もいらっしゃるかもしれないけど、
うん、
まあ、でも偶然とか確率の要素はやっぱり大きいよね。
うん、そうだね。うん。
うん。まあ、みたいなものがあったり、まあ、ただ実はさ、確率ってすごい日常的なとこにも現れてるかなと思いまして、
うん。
例えばさ、天気予報みたいなね。降水確率何パーセントですよみたいなものとかって、まあもちろん毎日ね、人によって触れてると思うし、
うん。
あとはさ、意外とこう見えてないんだけど、保険ね、保険。そう、生命保険とかさ、自動車保険とかってあるじゃない。
はいはいはいはい。
そう、あれって結局、いわゆるその、一人の人間として事故を起こしやすいかとかってことじゃなくって、こういう特徴とか、特性の人とか、あるいはこれぐらい車に乗る人はどのぐらい事故を起こす確率があるかっていう。
うんうんうん。
というふうなものを、ある種統計的にというか、過去のデータとかから弾き出して、この人はこのぐらいの、なんだろうな、確率で事故を起こしそうだから、このぐらいの保険料とかにしよう、みたいなのが決まってるわけですよね。
うん、うん、うん、そうね。うん、はいはいはい。
うん。っていうふうに、要はその、いわゆる保険料をいくら払うかっていうのも実は確率っていうのが影響しているし。
うん、うん、なるほど。確かに。
そうそう。あとはさ、例えば、健康みたいな話でいくと、それこそね、こう、ビール一杯飲むとかさ、タバコ一本吸うっていうために、やっぱりこう、病気になる、まあ、確率というか、可能性が上がるみたいな、まあ、そんなことはあるわけなんですよね。
なるほど。まあ、よく論文とかで、なんかね、比較されるようなやつだよね。何パーセント、ね、上がりますよと。
はい、あ、そうです、そうです。
病気になる確率だと。
うん。まあ、で、毎日タバコを何本吸うと、みたいなあると思うんですけど、
うんうん。
まあでも、だからといって別に毎日タバコを吸ってる人が全員病気になるかって言うとそういうわけじゃないし。
はいはいはい。
逆にすごく少ない人でも、やっぱり癌になっちゃうとか、人も例えばいたりすると。いうようなことがあった時に、まあ果たしてね、こういった場面でその、いわゆる確率って、結局何を表してるのみたいな。そういうふうなことをまあ考えることができるというか、結構そういうことが面白いんじゃないかなって僕は思っているんですよね。
なるほど、なるほど。確かに、その偶然みたいな、その直感みたいなものを、まあ哲学するというか、もしくはその数学的な観点からいくと説明できたような気になるけど、何パーセントとかって言われると、はいはい、
うん、
果たしてそうなのみたいなところかな。
そうです、そうです、うん。で、やっぱりその確率とかっていうものも、いろんなその、もうちょっと分解するとね、それこそ運命とかも、こういろいろ分解できるよとかって話あったと思うんですけど、
うん。
うん、そんな風に確率っていうのもちょっと分解がいろいろできるんで、まあ、その話をしていきましょうってのは今回なんだけどね。
うんうんうん。
ちなみにさ、さっき言った降水確率ってあったじゃないですか。雨が降る確率。
うん、
これって、なんかどういう意味か知ってます？そう、降水確率 50% とは何を言っているか。
ああ、例えばまあ、京都 50% だったら、うん、50% の確率で降るよ、みたいな、
うん。
話では理解していたけど、なんか誰かに、うん、なんだっけ、なんか、50% の場合、
うん。
結局降ると。
なるほど。
ただ、
うん。
京都のうち 50% の範囲ぐらいが降るでしょうぐらいの、
はい、はい、はい。
感じで、自分のうちに当たるかどうかはわからんみたいな。うん、
なるほどね。
あ、ご近所は降ってるみたいな、そういうことはあり得るみたいな、ような、聞いたことがある気がする。
あ、やっぱそうだよね。いや、僕もなんかさ、それ聞いたことがあって、
うん。
のある地域の、まあ、広さとか面積のうちに、なんか半分ぐらい降るよ、みたいな 50% だったら。そう。って思ってたのよ。
なんだろう、なんかトリビア的なのでやってたのかな、
うん、やってたのかなそう、でもなんかそれね、間違ってるよっていうのを調べたら出てきて。
ああ、そうなんだ。ええー、いや、知らなかった。そうなの、
そうそうそう、うん。しかもなんかよくある勘違いとかって書かれてて、あ、勘違いなんだって思ったんだけど。
はいはいはい。
そう。気象庁のね、ページとかにちゃんと書いてて、
うん。
その、例えば降水確率 50% っていうのは、
うん。
その気象条件の場合に、 一定の時間内、例えば、例えば5時とか6時とかの間に、1ミリ以上の雨が降る可能性のことを、降水確率っていうのって。
え、あ、じゃあ可能性で合ってるんだ。
そう、可能性で合ってて、なんか1回同じ条件だったら、そのうち50回は雨が降りますよとか、降ってきましたよっていうようなことなんだって。だからこの降水確率っていうのは、いわゆるその過去のね、膨大なその気象データっていうのをもとに、同じような条件だったら、このぐらい雨が降っていましたよっていう、そういうふうなことから導かれた確率とか数値なんだって。
へぇー、あ、そうなの、統計なんだ、本当に。
そう、本当に統計らしい。うん。そう。だから逆に言うと、その同じような気象条件でも、まあ、50回は雨が降らなかった、その1回のうち。
ってことはね、
じゃあ次降るかどうかっていうのも、まあ、わからんというか、51回目が降るかどうかみたいな話になるみたいな。うん、
なるほど。ただデータが、データの精度が上がりますよってだけっていう、
うん。あ、そう。
日々ね、
そうです、そうです。
そう。
で、こういうふうに、いわゆるこう客観的にというか、過去のデータみたいなものから、その出てくる確率っていうものを、まあ、そのままなんだけど、客観的確率っていうふうに言うらしいんですよ。
ほうほうほう、いきなり言葉の定義に入ったね。
いきなり。そう、いきなりこう、確率を分解していくんですけど、そういうふうに、こう、客観的なデータとか、あとはもう事実に基づくものを、その客観的確率っていうふうに言って、例えば、そのサイコロをね、振ったのが6分の1で、まあ、ある目が出る、要は1が出るっていうのも、要は、5回とかしか振らなかったら分かんないんだけど、それを無限回振ったら、まあ、6分の1になるよねっていう風に、まあ、ある種、こう、算出ができる。
ああ、なるほど。はいはいはい。
うん。まあ、それもある種、理想的なサイコロだったらみたいな前提もつくんだけど。
ある程度、その6分の1に近いところにどんどん集約していくよねっていう話、ね。
そう。そうです。それもやっぱ、客観的確率っていう風に言うんだよね。で、まあ、で、勘のいい方はこうピンと切ると思うんですけれども、やっぱりこう客観があれば主観があるっていう話で、その確率の世界にも、主観的確率とか、あるいは経験的確率っていうのがあるよっていうふうな話があるんですよね。
あ、この主観的確率と経験的確率ってイコール同じ。
イコールです、イコール。
意味で使われてる。ああ、なんか3種類あるのかと思った。
同じで主観的イコール経験的みたいな感じだね。
あ、わかりました、わかりました。2種類ね。
はい。そうです、2種類あります。で、さっきのね、降水確率の話をすると、例えばさ、降水確率 50% ですと出ましたと。
うん。
その時に兄貴は、傘を持っていきますかっていう話なんだけど。
はぁ。
うん。どう ?50% だったら持ってったりする？
ね、仕事だったら持ってって、オフだったら持っていかないかな。
うん、あー、なるほどね。なんか、その心は、
うんん、あ、例えば、まあ、今の仕事だと、そんなに、屋外歩くってことないんだけど、
はいはいはい、
例えば、スーツを着て、仕事入れますと、
ね、
ちょっと歩きますとかっていう時は、
うん、
濡れたくないし、お客さんのところにね、濡れネズミで行くわけにもいかないから、はい、ちゃんとする。両方ときは、ちょっとぐらい濡れてもいいから、みたいな判断するかな。
ああ、いいね、いいね。だから、ある種その、やっぱりその主観的とか経験的っていうことになると、いや、その自分のやっぱり置かれた状況とか、なんだろうな、そういう予測っていうものを自分なりにして、あ、じゃあ傘を持っていこうとか、じゃあ傘を持ってかなくていいやっていうふうに判断していくじゃないですか。っていうふうにすると、まあ、ちょっと確率とはずれるんだけれども、例えばじゃあ仕事をするときは、なんだろうな、雨が降る方に備えるっていう意味で、なんだろう、傘を持つ確率が、例えば上がるとか。
そうはね。50%、まあ 30% までは持ってこうみたいなね。仕事の時はみたいな。
そうそう。
で、オフの時は 80% までは持たないみたいなね。
結構持たないね。結構頑張る、ね。
結構持たない。例えばね。
はいはいはい。そう。みたいな感じで、いわゆるその、降水確率っていうのは客観的な確率なんだけど、そこに対して傘を持ってく持ってかないみたいな、要は雨が降ると思う確率みたいなのは、結構個人で変わってますよと。
なるほどね。そのデータに基づいて、さらに自分がどっちか判断する確率、確率どう判断するか、ね。
そう。確率に応じてどう判断するかというところで、それ、これもなんか調べたら、NHK の調査があって、 そう。なんか大体、なんか30から40%ぐらいになると、傘を持つっていう人が増えて、やっぱり10から20だとあんま持ちませんみたいな感じらしいんだよね。だから結構皆さん、はい、まぁ、ちょっとでも、というか、30% ぐらいになったら、まぁちょっと持っておくか、備えておくかみたいな感じになりそうだっていうのがあるんだけど、まぁこれもやっぱり人によっていて、まぁ当然 80% でも持っていきませんっていう人もいるし、
うん、
まぁそれは、打ってもいいやって思ってるってまた別の要因だと思うんだけどね。
まあそうだね。多分またそこまで分解するといろんな数字が得られそうだよね。うん、
そうそうそう。まあ、そんな感じで、要は同じ雨が降るとか、そういう事象によっても、客観的なことと、まあ、主観的なこととで、やっぱりその対応というか人は取る動きって違うよっていう話があります。
なるほど。
うん。でね、これまではその降水確率っていう話をしてきたと思うんですけど、これが、要はその、客観的な確率と主観的な確率が違うというか、意外とそこがずれていることによって起きる面白い出来事っていうのがいっぱいあるんですよ。
へえ、そうなの、
はい。まあ、例えばね、宝くじってあるじゃないですか。で、まあ、年末ジャンボとかね、サマージャンボとかあって、まあ、一回ぐらいはね、買ったことあるよっていう人も、まあ、多いとは思うんですけど、じゃこれがさ、当たる、要は一等、今と7億円弁護士合わせると、どれぐらいのかな、うん。年末ジャンプとかってあると思うんですけど、それが当たる確率ってさ、知ってますかっていう話で。
どのぐらいなんだろうね。
意外と知らないよね。
知らない知らない。うん。
これは実は客観的に定まっていて、2000万分の1らしいんですよ。
決まってるんだね。
決まってる。うん。なので2000万本に1本当たりがありますと。っていう話なんだけど、これをどんだけ買ったら当たんねんっていうふうに思うじゃないですか。で、これ面白いのが、実際そういうことをね、記事にしてるようなものがあって、これなんか日清基礎研究所っていう、いわゆる保険かな、保険会社さんの、そうやっぱり統計的なところの記事のコラムで出てたんですよ。ところで、気になる方はね、宝くじを買い続けたらどうなるかで多分検索すると出てくると思うので、まあ、よかったら見てみてほしいんですけど、ちょっとその話をね、少し抜粋してこの後お話ししますと。
はいはいはい。
結構ね、細かい前提条件とかがあるので、詳しいことを知りたい方はそっちを見てほしいんですけど、まあ、すごいざっくり言うと、要は2000万分の1で当たる、サマー、年末ジャンボを、例えば200枚買えますとか、あとは、他のサマージャンボとかもいくつかあるらしいんですけど、年間に。それも100枚とか買って、まあ年間500枚ぐらいかな、こう宝くじを買い続けますと。
ほうほうほう。
そう。で、そんな風に、毎年毎年買い続けたら、一体何年で当たる確率は 50% を超えますかと。
ああ、一回あたり買い占めるとかじゃなくてね。
そう、買い続けたら。そうそうそう。要は年に一回ずつサマージャンボとかあるわけで、まあそんなね、やっぱり、買い占めで何千万も払えないじゃないですか、やっぱり。
まあね。
うん。なので、まあ200枚だと6万円。まあそれでも高いけど、まあまあ、宝くじ好きな人だったら買えるでしょう、みたいな。
うん、うん、うん。
のがあった時に、その、まあ元々の記事では99%って言ってたんだけど、50% を超える確率。要は、その年数買ったら、まあ、もっと言うと、二人、その同じような条件で買ったとしたら、どっちかは当たるっていう確率になる年数って何年でしょうかっていう感じなんだよね。
へぇー、あるんだ。うん、うん。
ある。うん。で、これまあ、あんまりね、計算して出すってよりは直感的でいいんだけど、
うん。
何年ぐらい買うと思う？この年間に500枚ぐらい買って、何年ぐらい経ったら 50% 超えますでしょうかっていう。
うん。500枚、200枚、どっちかな？
500枚で大丈夫。
500枚か。500枚でしょ？ちょっとね、こういう計算苦手なんだよな。
ああ、これで難しいと思う。そう。よほど普段からこういう考え方をしてる人じゃないとわかんないと思う。
1000年ぐらい？
1000 年ぐらい。はい。皆さんも頭の中に思い浮かべましたかね？では、正解発表します。正解ですね、500枚とか買い続けて、当たる確率が 50% を超えるのは、13,863年でございます。
おー、マジか。
はい。
中国4000年の歴史超えちゃったね。
超えました。人類の歴史ぐらいまでいきません。縄文ぐらいかな。
うわぁ、果てしないなぁ。
そう。で、うんうん、普通にというかさ、言われてみれば、要は、500枚買うじゃない。
うん。
ごめん、500枚買って、じゃあそれを、もっと言うと2000万枚買い占めたら絶対に当たるじゃないですか、1枚ね。
そうだね、うん。
で、じゃあそれを買い占めようと思うと、500かけるいくらだ？4万かな？ 500 枚買っても4万分の1じゃないですか。なので、買い占めようと思うと、500かける4万買い占めなきゃいけませんと。
ああ、そっか、なるほど。
うん。
うん、うん、
だから、まあ、4万ってはさすがに言い過ぎなんだけど、
うん。
このぐらいのやっぱ確率を考えたときに、やっぱり満タンになるよねっていうことは、なんとなくわかるはずなんだけど。
なるほど。はいはい、はい。
そう。でもやっぱり僕らは、宝くじでも結構周りで当たってるしなとか、結構ニュースとかでも当選者とか出てるしなとかってやっぱ思った時に、
うん。
こんなに大きい数はやっぱ想像しないんだよね。っていうのは、今兄貴が言ってくれたのは、いわゆる主観的確率が、客観的確率よりもだいぶ低いケース。
確かに10倍ぐらい少なくとも3つ持ってたね、
うん。そうそうそうそう。だから10倍楽だと思ってんだよね、当たる確率を。
うんうんうん、うん。
っていうのがまさにこのズレの面白さなんだけど、あともう一個ね、と持ってきてて、うん、宝くじはちょっと数が大きかったじゃないですか。なんか何千万分の1とかね。
そうね、ちょっと頭悪い自分にはちょっと計算ができなかったね。うん、は
い、いや、これ僕できない。僕も1000年ぐらいかと思ったもん。そう、なんか頭の良し悪しというのは多分、そうだと思うんだけど、
うん、
じゃあ、もう少しちっちゃいまで考えたときに、ちょっとさ、サイコロありますよね、と。
うんうんうん、
で、これね、難しいんだけど、サイコロをじゃあ6回投げて、1の目が確率。1の目が出る確率ね。
うんうんうんうん、
サイコロを6回投げて、1の目が出る確率ってのはいくらぐらいでしょう、と。まあ、さっきも言ったようにさ、まあ6分の1の確率で1の目が出るわけじゃない。
うん。やっぱ6分の1っぽいけどね。
ね、
うん、
だから、まあ 100% とは言わずとも。
ああ、そういうことか。うん、うん。
そうそうそう。要は6回投げて、うん、1回は出る確率だから。
うん。
まあ 100% は出ないだろうけど、まあ結構ありそうじゃないかって思いますよね、と。うん、でもこういうとさ、じゃあ思ったより低いのかなっていうのは想像できると思うんですけど、
うんうんうん、うん。
果たして何パーでしょうかという話ね。
それ計算できるんだ。
計算できます。
なんかさ、自分みたいなやつからするとさ、うん、6分の1足す6分の1足す6分の1足すってやってさ、6分の6になるから1じゃんみたいなさ、100% って。で、回答欄書いちゃいそうだけどね。
ちょっと今すぐ6回投げてみてください。はい。%で勝負かという話なんだよね。
うんうんうん。ちょっと待ってね。
やってみましょう。
ね。なんとなく7割ぐらいかな。イメージ7割ぐらい。
おー、なるほどね。いいじゃないですか、うん、っていうか、ですね、実際ですね、計算をしてみると、
うん。
66.6% と出てまいります。
計算できるの？どういう計算式なんだ？
これね、高校とかでやった、多分高校とかと思うんですけど、
うん。
要は、ですね、1の目が出る確率っていうのは、実は 100% から1回も1は出ない確率を引けばいいんですよね。つまり、サイコロを投げて1の目が出ない確率って6分の5じゃないですか。
うん。
で、この6分の5が6回起こる確率っていうのは計算できるんですよね。6分の5かける6分の5かけるって。
ああ、はいはいはいはい。
うん。そうするとこれが 33.4% になりまして、それを1とか 100% から引くと 66.6 っていう数字が出るんだよね。はい。
なるほど。
そうそうです。
あったね、そういえば。
ね。あと、皆さん、やったみたいな方もいれば全然覚えてねえやって方もいると思うんですけど。
うんうんうん。
はい。なので、まあ、これじゃあ 66.6 ってどういうことかと言いますと、要は、この6回投げたら1が出るチャレンジを3回やったら、1回は出ないことがあるっていう感じなんだよね。
うんうんうんうん。
うん。つまり、1の目が出るのは確率はもちろん6分の1なんだけど、
うん。
でもそれを、3回やったら1回は出ないことが起きるっていうことが確率的なこととして起きますと。
うん、うん、うん。
うん。なので、もっと出そうなのになって思うとすると、それは客観確率と主観確率の差があるよっていう話なんだよね。
なるほど。ほ
うほうほう。うん。そう。みたいな感じで、まあ、こんな風にね、結構自分たちが思ってる主観的とか経験的な確率と、まあ、実際に物事が起きるね、その客観的な確率って間には、こうね、大きな差があることが実はあるんですよ、と。
いやー、怖いなー。しかもなんか直感で言うとさ、割と自分に有利な方にさ、引き寄せちゃうから危ないね。
そうなのよ。そう。本当に。
うん。
まあ、まさにギャンブルとかそうでさ、別にさ、まあ、宝くじぐらいならさ、まあ、そんぐらいドハマりしてなかったら、別にいいと思うんですけど、まあ、それこそギャンブルもそうだし、あとね、うん、結構面白いのが、まさに前回言った運命みたいな話なんだけど、それってどんだけ偶然の出来事ですかって話があって、これさ、ちょっと兄貴とね、前回雑談的に話してて、録音しなかったんでもう一回取り上げるんですけど、
うん、
クラスの中でさ、誕生日が一致する確率、この話したの覚えてます？雑談で兄貴と。
これってあれって終わってから話したんだっけか。
終わってから話した。
うん、ああ、はいはいはいはい。そう。したね、確か、
うん。そうそうそう。で、もう一回皆さんにもお伝えしたくて言うと、
うん、
例えばそのクラス、学校のクラスがあって、まあ、40人クラスだとしましょうよと。で、その中に同じ誕生日の人がいる。要は、あなたとか私とじゃなくて、誰でもいいから、その、ペアとして、同じ誕生日の人がいる確率って、どのぐらいでしょうかと。でさ、やっぱこうね、1年360、まあ6日、うる年、含めるとある中で、やっぱりさ、こう誕生日が同じっていうだけで結構ね、運命的な出会いっぽいじゃないですか。
まあ、365人いたら、365日の誕生日がいるから、はいはい、
そうだね。
倍集めれば、まあみんなこう、
マッチングするだろう。
そうそう、マッチングするんじゃないのっていう。
確かにね。そう、だから40人って言ったらめっちゃ少なく見えるじゃないですか。
見える見える。
そう。っていう中で、じゃあ一体どのぐらいの確率でしょうかっていうのを考えてほしいんだよね。覚えてる？兄貴、これ前回なんか雑談で話したの。
な、あれだよね。確か、なんか一組はいるだろうみたいな話してたよね。
はいはいはい、そうなんです。意外と、じゃあ何パーセントでしょうかって、ちょっと今考えてみてほしいんだけど、改めて。
40人のクラスに、同じ誕生日の人がいる確率だよね。うん、
いる確率。40人のクラスが、例えば10個あったとして、
うん、
そのうち何クラスは、同じペアの人がいそうですかって
感じね。はいはいはい。なんだっけ ?40% ぐらいだっけか
?10% ぐらい。皆さんも、考えましたかね。じゃあ、10クラスあったら、4クラスぐらいに同じ誕生日のペアの人がいるっていう話ですね。はい。正解はですね、実は、ダラダラダラダン、89% です。
わ、そんな高かったんだっけか。
そうです、そうです。10クラスあったら9クラスには同じ誕生日のペアの人がいるというふうな話なんですよね。
それは嘘じゃないかな、はい、間違ってるん
じゃないのよ。これもさっきと同じで、
うん、
要は、最後、なんか1から、その、一組も、要は同じ誕生日の人がいない確率っていうのを引けばいいわけですよね。
ああ、なるほどね。うん、はいはい、確かに。
デビューすると、そのデビューすると、うん、要は、仮に自分がいたとして、自分と、違う誕生日の人っていうのは、365分の364じゃないですか。で、じゃあその自分とその人と違う誕生日っていうと365分の363じゃないですか。っていう風に360分の364、365、300、あ、ごめんなさい。364、363、362っていうのを確率としてかけていって、それを40回かけると、実は 11% しかなりませんみたいな、そういう感じなんだよね。
へえー、ああ、そうなんだ。ほうほうほ
う。うん、なので、ペアっていう話でいくと、実は結構多いです。でちなみに、ね、40人のクラスで、自分と同じ誕生日の人。うん。要は僕2月7日なんだけど、要は自分以外に2月7日が誕生日の人がいる確率っていうのは、実は 10% ぐらいしかないですと。なので、自分と同じって言うと 10% なんだけど、誰かが一緒って言うと 90% っていうこの違いがあって。ここになんか勝手に意味付けをして、例えば、お前とお前誕生日一緒なんてすげえ気が合うじゃん、みたいなことを言ったりとか。なんか、この と私一緒っていうことはなんかすごい運命的な出会いかもと思ってしまうみたいなことが、実はすごい不思議なんだよね、本当は。
そんなに不思議なことでもないのに、ほどでもないのに。
そんなに不思議なことでもない。要は 90% の確率で40人いたら誕生日同じ人いるから。それを不思議があるっていうのは、実は確率的にはおかしいんだよって話。
それが自分だったらある程度不思議があってもいいってことかな。 10% だと
不思議があっても良い、うん、10% だったら、うん、あすごい偶然だねっていうふうに思える。なのでこれがまさに客観と主観の違いで、
はあ、はあははあ、
このクラスにペアがいるっていうのは全然ありふれてるんだけど、私と同じ誕生日の人がいるっていうのは結構レアなんだよね。
なるほど。そっか、うん。だとすると、周りが、お前らすげえっていうのは、うん、その10%にだいぶこう、引き寄せられてるんだ。
そうそうそうそう。
だから、正しくは、その、ペアがいたとしたら、
うん。
あの、お前らは、俺は驚いていいけど、お前らはそんな驚いちゃダメだぞ、っていう声方をしなきゃいけないね。
あの、自分が同じ人だった側の場合はね。
うんうん。俺はいいんだと。うん、俺は驚いてい
い
け
ど。そうそうそう。
お前ら 90% なんだから、うんと持っとけよ、はい。そんな言うなよ。っていうことなの。
あの確率で生きてる人はそうなる。う
ん、
はい。
ああ、それの正しい怒り方なんだ。じゃあ、まあ、あるじゃん。やっぱ小学校とか中学校とか学校で、はい、男女がさ、うん、同じ誕生日になった時に、
ね、
周りから、
そうそうそう、
いやいやいや、お前らお似合いだって言われた時に、
うん、
どう切り返すのが正しいかっていうと、お前らはびっくりするんだ。はい、俺はいいんだ。
そう
そうそう。この人は梅の人かもしれないけど、お前にとってこの状況はありふれたものなんだから別にほっとけやってガチ切りしたらもう何も言い返せないんだね。
別の意味で言い返、ちょっとこいつやべえやつだなって言い返されないかもしれないけど、はい、確率的に生きようと思うとそれは正しいですと。
なるほどね。
そう。で、まあ、もちろんね、これを知ったからといってさ、なんか誕生日同じなんてすごい偶然ですねとか、
うん、
すごいですよねって言った人に対して、うんうん、こいつ、こいつこと知らねえなって思う必要は別になくって。
まあそうだもんね、10% だからすごい話だよ。うん。
まあ 10% だからすごい話でもあるし、別に、うん、その人たちすごいよねとかって、要は 90% 側として言った時に関しても、そう、関してもそんな風に言わずに、あそうですよねって、なんかそういうこともあるのって素敵ですよねっていうふうに言うのがまあ人生をね、多分ある種楽しく生きるコツだとは思うんだけど。
そこを突っ込み始めると、ハヤトコースに入るんですよ。
そう、僕に入る、そうです。めんどくせえなとか、こいつ何も、ちょっと人としての気持ちがないのかなっていうふうに思われちゃう人間になっちゃうので。
あとは結構そういうの突っ込んできた側なんだね、多分。
うん。うん。
それどういうこと？
分かってねえ
な。その 90% でどういうこと？って聞いちゃうんでしょ。
まあそこまではいかなかったけど、
うん、
まあでもさ、その例えば厚生確率の話とかもさ、
うん、
なんかさ、モテた方がいいよとかって言われた時に、でも100回のうち50回振ってないんだけどなとかって思っちゃう人。
うんうんうん。はいはい。まあ、ちなみに、あとはその同じ誕生日の人いたことある？
あるよ、あるある。まあ、多分それは偶然なんだけど、偶然とかレアなんだけど、
うん。まあ確かに小中高でさ、10クラス以上経験するわけだから。
そうね。
まあ 10% と考えると、まあまあまあまあ、みたいな。
うん、あ、そうそうそう、全然あり得るよねっていう。うん。うん、まあ単純にね、岩手の学校40人もクラスいなかったから、そういう意味では確率が少ないっていう、27人ぐらいしかいなかったから。
うんうんうんうん。
ってのはあるんですけど、まあでも全然人生においてはあり得ること、あり得ることなんだよね。
ああ、難しいね。でもね、確かにこれをじゃあ知って、うん、それを運命だと思わないで冷めてると、
はい。
なんか逃す青春もありそうだしね。
そうね。やっぱ勘違いから始まる、何、恋愛とかもあるんでしょ、多分。
うんうん。だったり友情とかもあるだろうから。うん。
ね、そうそうそう。あるから、まあまあ、あんまりね、その確率が全てだとは思わなくていいんですけど。
うんうんうんうん。
でもやっぱりその逆に、冷静になる方がいいよねっていう瞬間もあって。
ほうほうほう。
これもね、さっきのその日線基礎研究所さんの記事でね、面白い例が載ってたんですけど。
うん。
どういうケースかっていうと、例えばさ、まあ皆さんが学生さんでも別に社会人さんでもいいんだけど、でもさ、例えばある日寝てたら、夢にね、ご先祖様が出てきて、明日は墓参りに行きなさいと。
うんうんうん、
まあ、そんなお告げをしましたっていう、ちょっとシチュエーションを考えてほしいのね。
うん。
で、あ、なるほどと。確かに最近墓参り行ってないなと思って、不思議に思いながらもですね、平日だったんで、学校とか会社休んで墓参りに行きましたと。
うんうんうん。
そしたらなんとその間に、家に隕石が落ちてきましたと。
うん。
でも家が粉々に破壊されちゃって、やべえやべえと。いう時に、さて、兄貴ならどう思うでしょうかと聞いてみたいんだよね。
なるほど。
うん。
ああ、まあ、そのシチュエーションはそうだね。多分どうせ仕事行ってて家いなかったなーっていうのはあるかもしれないけど。
はい、はい、はい、はい。
まあ、それ抜きにして、まあ、
うん、
お告げでありがとうっていう感じかな。
なるほどね。うん、はい、はい、はい。あ、でも、兄貴はじゃあ冷静ですね。
あ、そうなんだ。
うん。まあ、もちろんね、いや、普段も出てたしって思うっていうのは冷静さで、
うん。
あ、ご先祖様が助けてくれたんだって思うと、ちょっとこれは危ないよっていうふうな記事で書いてるんだよね。
ああ、そうなんだ。ごめん。じゃあそこを、ちゃんと比較対して、比較しといた方がよかったね。
お話的にはそうなんですけど、まあまあ、兄貴がね、うん、冷静だってことです。本当と思うので。で、皆さんはどうでしたかっていう話なんだけど、まあ、要は、はいはい、隕石が家に落ちるっていうのは滅多に起きないことじゃないですか。
まあ、そうだね。
ね。まあ、起きてほしくないし、うん、偶然なんだけど。
うん。
あとは、まあ、夢にご先祖様が出てくるっていうのも、まあ、偶然ですよね、と。
うんうんうん。
で、しかも滅多に起きない偶然だよねって見たときに、この二つの滅多に起きない偶然っていうのが重なったときに、ちょっとこれ前回話したと思うんですけど、僕らはそこに奇跡とかやっぱ運命っていう意味を持たせがちなんですよね。
いやー、そうね。一気に振り切るだろうね。その奇跡メーターみたいなものがね。
そう、奇跡メーターぐんって言って、やっぱり、ご先祖様が守ってくれてるんだとか、まあ、そこまで思わないにしても、やっぱりこう何かあの夢には意味があったんじゃない。別に、夢に意味があったと思うのはいいんだけど、
うんうんうんうん、
なんか特殊な、やっぱりこう、例として、自分にはそういうご先祖様と繋がる力があるんだとかね。
そうね。その日、はい、次の日から数珠つけたり、
う
ん、毎日お寺にお墓参り行ったりし始めるみたいなね。
そうそうそう。ね、うん。っていうことも別に起きてもおかしくないと思うんですよね。もし本当にそういうことが起きたとしたら。
うんうんうん、そうね、うんうんうん。
そう。でもさっき兄貴が言ってくれた通りで、別に休んでなくても学校とか会社には行っていたわけで。
うん。
すると、隕石によってね、自分が怪我をしないっていうのは別に、お墓参りっていうのが、普通の会社とか学校にっていうのが変わんないはずなんですよ。
うんうんうんうん。
そう。だからそこは実は、なんだろうな、偶然ではなく、必然的に外に出てれば怪我をしなかったんだけど、
うんうんうん、
たまたま夢にご先祖様が出てきたっていうその偶然をやっぱ結びつけたくなるとか、結びつけてそれが事実だというふうに思ってしまうっていう傾向が、やっぱり人間にはあるんだよね。
うんうん、まあ、でも自分がその状況に陥ったら、めっちゃ感謝するとは思うけどね。うん、
あ、まあ、本当にね。
人生を。ね。人生気持ちできたら。
間違いない、間違いない、うん。ね。おじいちゃん、おばあちゃん、あるいはご先祖様ありがとうって、うん、まあ、それはなるよね、
う
ん。
多分先祖の存在信じるとは思うけどね。
うん。うん、うん。そう。まあ、みたいな感じ。だから別にそれを別に思うのは悪くないというか、ご先祖様ありがとうって。
うん
っていうのは悪くないし、
うん、
夢にはやっぱ意味があるんだっていうふうに思うことも別に悪くないんだけど、
うんうんうん、
そこに、なんかやっぱりすごく、なんだろうな、奇跡とか運命っていうものを結びつけすぎちゃう。まあ、もっと言うと、たまたまその、レアな出来事とレアな出来事、要は確率が低い出来事と低い出来事が重なった時に、やっぱりそれを運命だと結びつける傾向が人間にはあるよっていう、もっと言うと、冷静な判断とか、正しい意思決定ができなくなるよっていうことは、ちょっと知っておいても損はないかなと思うんだよね。
確かにね。まあ、ある意味これを悪用というかさ、例えばさ、友達にさ、うん、ちょっと気になる子いるから、ちょっとあの子、ちょっと、絡んでよって言って、うん、
はいはい。
で、自分が助けに行くみたいな。
ああ、そうね、そうそう。
まあ、そういうのとちょっと、ね、そういう話だよね。うん、向こうからしたら、
だからそうそう。
ね、あ、ピンチをさせてくれたみたいに思っちゃうけど、うん、実は、みたいなね。
そう。うん、まあまあ、偶然のね、演出みたいな感じでさ。
うんうん。
例えば、わかんないよ。キャバクラとか行ってさ。
うんうん。
すごい、今日私誕生日なの、誕生日来てくれてありがとうっていうのをさ、
うんうん、
毎日言ってる、なんだろう、そう、ホステス さんがいるみたいなことがあったときに、要はさ、誕生日にたまたま来たって言われたらさ、なんかラッキーかもとかさ、運命かもって思っちゃう男性側と、それを毎日言っているお店の女性側とみたいな、のあったときに、それはやっぱり、なんかこう、お客さん側としては、なんか嬉しくなっちゃうみたいなのってあると思うんだよね。
なるほどね。
なんかそれは偶然の演出だよね、完全に。
まあそうはね。だからちゃんと免許見せてよ。顔写真隠してていいから、誕生日とかってこう指で、あとは、そこだけ見えるようにしていいから、ちょっと見せてよ。言わないとダメってこと
だね。多分ね、それは。
ね、そこはね、ちゃんと。
ね。まあ、みたいな感じで、さっきのさ、誕生日が一緒ってもそうだと思うんだけど、もちろんね、たまたま自分とその相手、仮にね、女の、まあ、男性と女性が、誕生日が一緒だねってところから始まる恋があるかもしれないけど、やっぱそれがなんか盲目的に、だから運命なんだみたいに思うっていうのは、いやいや 10% ぐらいありますよっていう風な冷静さっていうのも大事だよっていう話なんだよね。
まあ、あれだよね。多分、今自分はこの確率とは違うところを、直感の方、的な方を楽しんでるっていう、その余裕だよね。自分は今、
あ、そうだね、そうだね。
あの、確率からずらしてんだっていう、心の余裕と遊びね。
そうです、そうです、そうです。
自覚的であれと。
はい。そう、自覚的であれと。で、またそもそもレアなことがやっぱり価値があるっていう話も、まあやっぱりすごく人間の本能的な部分ではあって。
ああ、なるほど。価値とか意味ね。はい、と思います
。そうそうそう。ね。そう。前回言った通り、やっぱり100回に1回しか起きないことがたまたま起きるっていうのは、重みづけがある。要は、なんだろうな。ね、昔の、わかんないけど、狩猟時代、要は、肉をね、飼ってとか、獲物を飼ってきた時代に、やっぱりこう、100回に1回の確率で、ここには、なんだろうな、マンモスがたまたま倒れているってなかったら、1日1回ぐらい見ても損はないかなとか、まあ1日は多いかもしれないけど、1週間2回ぐらい見に行って、肉が腐らないぐらいのね、感覚で、その場所に行って、マンモスを別に、なんだろう、苦労なく手に入れられたら、それってすげえハッピーじゃん、みたいな。感じで、やっぱ自分の行動が変わるとか、その場所っていうものが重要な意味を持つっていうふうにやっぱなると思うんだよね、人間的に。
まあそうだね。確かに確かに。
でもこれはもう単純な想像というか何の根拠もない話だけどね。なのでやっぱそんな風に、やっぱこう、なんだろうな、たまたましか起こんなさそうとか、なんかこの出来事って意味がありそうっていうことって、やっぱり人間にとってはすごく、なんだろうな、こう、重み付けをされちゃうと思うの、出来事として。まあ、それをある種うまく使いましょうねと。だからそういうふうに重み付けをするのもいいんだけど、冷静さも大事だよねとか。
そうだね。
そう、重み付けをしたときに、じゃあそれって本当に適切な重み付けですかっていうのは、まあ、結構人生をなんだろうな、まあ、ちゃんと生きるというか、なんだろうな、うまく渡り歩いていく上では大事だと思うんだよね。
まあ、そうね、確かにな。極端な方にどちらもだよね。自分都合良くもだし、都合悪くもだし。
そう。
ね、例えばなんか、ね、誰か交通事故とかに亡くなった時に、自分のせいであの人は死んだとかね、例えばね。
そう。
それもまた確率みたいな話で言うと、いや、あなたのせいの確率 2% ですぜ、みたいな話もあり得るわけだよね。それを自分が 90% 自分みたいなさ、過失みたいなこともあり得るわけだもんね。
あり得る。だからね、そこは非常に難しくって、まさにその今の事故とかの話は本当そうだけど、いやいや別に日本で人の成人の何パーセントが事故に起こるので、たまたまそれがあなたのご友人だけですって言われても何の慰めにもならないけど。
そうだね。
そう。でもやっぱり、だからあなたは悪くないとか、だから自分のせいにしすぎないでっていうことが、やっぱ大事だよね、みたいな。
一応ね、事実としてはね、っていうね、それを、自分の意味付け、イコールでね、イコールにするのは難しいとは思うけど、みたいなね。
やっぱそういう時に、やっぱりその客観的な確率と主観的な確率があるっていうふうなことをちょっと思っておくだけでも、なんかこう、なんだろうな、一歩冷静になれるというか、まあ、少し考える、軸が増えるんじゃないかなと思うんですよね。そう。あとね、 僕一時期ポーカーテキサスホールデム、カジノとかでもよくやる2枚手元にあって5枚その場に出しで1枚ずつめくっていってかけるかけないみたいなポーカーがあるんですけど、
はいはいはいはい、
それに一時期土砂くそハマった時期があって、毎日オンラインポーカーして、なんか本もなんか10冊ぐらい読んで、ポーカー本を。
そうだ。
うん、だからポーカーで生きていくぜぐらいに思った時期が来るんだけど、
うん、
若気の至りとしてね。で、うん、ポーカーで一番大事なことって実は、確率で、なんだろうな、同じ行動を取った時に一番負け、価値が高くなるとか、負けが少なくなるように行動し続けるっていうのが一番大事ですと。
なるほど。ほうほうほう。
うん。要は、例えば、勝てる確率が6割っていう風な、仮に道筋があったとしたら、
うん。
それをやり続けたら6割絶対勝てるから、
うん。
いわゆる、負けが込むことはないんだよね。要は、6割の確率で勝てるっていうことは、その6割、なんだろうな、絶対に、長い目で100回とか1000回やったら、自分の勝つ確率が6割になるってことだから、5割を下回んなければ、そう、トータルで勝てるみたいな。
なるほど。まあ、ポーカーで生きていくと考えると、そのサイコロの無限回数やると同じような状況だから、うん、ポーカーを無限回数やるとした振る舞いをせよって話。
そうです。おっしゃる通り。うん。
ほうほうほうほう。
ただ、このトーナメントの、この試合で勝つためには、それだとダメなんだよね。
うんへえ、あ、そうなんだ。
うん。ほうほうほう。要は、勝てる確率は、なんだろうな、4割かもしれないけど、でもここで勝っとくと、相手をぶっ飛ばせるみたいな状況だった時に、
うんうんうん、
その4割にかけますか、かけませんかっていうシーンがやっぱ出てくるんだよね。
ああ、そこはやっぱ客観的ところと、自分の主観的の、うんうん、主観的の出番が出てくるわけだ、そこで。
そう、出番出てくる、そう。
ほうほうほう。
だから、この、客観的には3割の確率だっていう方は弾き出せるんだけど、
うんうんうん、
その3割の確率に乗っかりますか乗っかりませんかっていうのが主観的なもので出てきて。
へぇー、そこってどうなってんの？それ、そういう本、そういう本によると。うん、
それはね、すごく難しくて、てか、ちょっと僕も、なんだろう、別に詳しいこと言うわけじゃないんだけど、
うん、
やっぱりポーカーってすごくメンタルのゲームでもあるのよ。
まあ、ポーカーフェイスとかね、
いうのポーカーフェイスとか、グラフとかってあると思うんだけど、要は、場に数字が出てる数字と、手元にあるカードがあった時に、要は相手が何を持ってるかっていうのは分かんないんだよね。うん、
なんかさ、そのポーカーってさ、いわゆる麻雀みたいな感じで、毎回毎回例えば1は4枚しかないとかさ、
はい。
そういう決まってるの？
それは決まってる。うん。
あ、決まってんだ。はいはい。
そう、なんかトランプ一束の中で、ジョーカーを抜いて52枚かな。うん
あ、なるほど。中
でやるんだけど。
あ、ちょっと自分の手札だったり捨てられてる場にあるやつで、うん、なんとなくこう、ちゃんと確率とか、うん、読み合いみたいなのができるのね。
読み合いは完全にでき、完全にとか一定できて、はいはい、相手がどのカードを持ってるかがわかんないっていう状況ですと。こういうのをある種、非完全ゲーム不完全ゲームどっちだかな、うん、完全情報ゲームと非完全情報ゲームがあって、
う
ん、
ほうほうほう。
将棋とかは完全情報ゲームで、要は相手がどの、なんだろう、駒を持っていて、
うんうんうん、
どこに駒があるかっていうのをお互いが全部分かってる状態。
うんうんうん
うん、で、非完全かなっていうゲームは、要は自分にない情報がある。っていうようなものって結構違うんだけど。
うんうんうん、なるほど。まあ、ポーカーとかの遊戯王みたいな、カードゲーム。
遊戯王的な。そうそう、カードゲームはね。うん。なった時に面白いのは、ポーカーってチップっていう、また要素が含まれてきて、要はさ、いくらベットしますかとかっていうのってあるじゃない、
うんうんうんうん、
それで、例えば、じゃあ、100円ベットしますとか、まあ、円というか100ポイントベットしますとか、500ポイントですとか、折りますとかってあるんだけど、
うんうんうん、
まあ、相手が何を思ってるかわかんない状況で、自分は例えば10ベットしましたと。
うんうんうん、
それに対して相手が100ベットしましたと。
うんうんうん、
なると、要は自分は10って言ったのに相手は100って来たっていうことはかなり強気じゃん。
うんうんうん。
っていう風に、この人はもしかしたらめちゃめちゃ強いカードを持ってるかもしれないっていう風に相手に思わせることができるのね。
なるほどね。それはどっちかわかんないんだよね。ブラフ
な
の。もう折り、
ブラフ
なのか。やばいから折りさせようと思ってんのかみたいな、
ね。そうそうそうそう。うん。
うんうんうん。
ただ、本当に強いのかわかんないから、
うん。
そこに対して、要は、下ろさせたら、相手のカードを、とか自分のカードを開かずに、その場を流すことができる。
うん、うん、うん、うん。うん。
とすると、さっきの例で言うと、3割しか出ませんっていう決算か月の中で、
うん。
でも、相手も弱そうだから、ここで、ブラフをかけて、100出したら、相手降りるかもしれないっていう風な発想になるのね。でも、もし本当に相手が強かったら、200とかって返されて、今度は自分がニッチもサッチもいかなくなる。
うん、うん、うん、うん。
っていう風な掛け合いなんだけど、っていう中で、客観的な3割という確率の中に、どのぐらい相手が降りるかとか、相手が強そうかとか、自分が、ブラフが通りそうかとか、それはこれまでのプレイで相手がどのぐらい弱気だったか強気だったかとか、自分が強いっていうことを相手がどれだけ信じているかとか、
うん、うん、うん、
そういうふうな情報がいろいろある中でやるっていうのが効果なんだよね。
へえ、なるほど。
そう、なんかめちゃめちゃ面白いなと今でも思ってるんだけど、
うん、
うん、やってるとね、簡単になんか3時間ぐらい解けていくから、
なるほどね、うん、確かオンラインで面白そうだし、対面だとなお面白そうだね。
ねね、めちゃめちゃ面白い。
うん。対面でもやってたの、うん、そういう場所
やってた、うん。なんかね、すごいなんか、ポーカースタジオみたいなのがあって、うん、当時麻布十番とかにあったんだけど、そこに行って、そう、半日ぐらいもポーカーをやるみたいな。うん。まあ、みたいな感じなので、やっぱ確率っていうのはもちろん、一定算出できるし参考になるんだけど、
うん。
やっぱりね、さっきマイキー言ってくれた通り、構成か月の時に言ってくれた通り、それが仕事なのかプライベートなのかとかさ、
うんうんうん、
スーツなのか、まあラフな格好なのかとかさ、
うん、
相手がすごいね、大事な取引先なのか、まあ気心を知れた仲なのかとかによっても、要は傘を持つ持たないとか多分変わると思うんだよね。
うんうんうん、そうね。うん、
そう。まあみたいな感じで、やっぱりその確率ってないってあれども、やっぱり自分の人生どう選ぶかとか決断するかっていうのが、まあ自分の側にあるとしたときに、そこは両方見れてると、まあ、ある種負けないというか、
うんうんうん、
自分の中では損をしにくいとか、自分の人生にとって良いと思いやすい、まあ、選択ができるよね、みたいな。うん、まあそんなことはあるんじゃないかなっていうふうな話で、ごめん、ちょっと最後ポーカーの話長くなっちゃったんだけど。
でも雑談に回した方がいいような話だったけど、なるほどな、でも。はいはいはい。はい、いやでもそうだよね。やっぱ今回確率の話だからさ、うんどうしよう確率最高みたいなさ、やっぱさっきのあの、小学校であの、馬鹿にされた時に、お前ら 90% だろっていう方になっちゃいそうだけど、まあそうでもないよと。
そうです、そうです。
それ分かった上で、あの、まあその祝福をありがたく受け取るなり、あの、恥ずかしがるなり、あの、そこはその自分の主観的な方とうまく組み合わせてくださいっていう。
はい。
そこはある程度こっちの、まあ選手だったりとか、まあ今のような流れだったりとか、
そうですね、
全然そのコントロールする余地がある部分ではあるんだね、それその事実みたいなものに対してね。
おっしゃる通りだし、むしろ僕としてはそれをコントロールしていくというか、意味付けをどうするかっていうことがやっぱり、うんうんうん、あの人間の自由だし、その人のやっぱり自分らしさというか、その人らしさになるんだろうなと思うんだよね。
なるほど。ほんと、まあ、まさに前回の偶然の話だよね。うんうん、運命イコールみたいな話だったもんね。そこで自分の主観みたいなものの場合にすごい大きかったもんね。
うん、
どうそれを身につけるかっていう。
そうです。やっぱ主観と出来事って両方がないと運命って成り立たないっていう時に、
うん、
このただ主観っていうのは結構騙されるよというか、意外とその世の中のずれてることがあるよっていう風な話だね、今日は。
はいはいはいはい。
はい。みたいな感じでね、ちょっと偶然っていうところから発生して、まあ、運命とかそこにまた確率とかっていう話をまあしてきましたよ。
はいはい。まあ、今回は、ね、哲学っていうよりは結構あの確率のとはみたいな、うん、すごい身近な話だったね、めちゃくちゃ。
ね。まあ、意外と人間騙されるぞっていう話を今日はしてきたつもり。でございますので、ところで今回ね、偶然編の話は終わりにしたいなと思っています。
はいはいはい。
はい、そうなんですけど、まあ次は、ね、雑談会なんですけど、ちょっとね、今回、うん、あの、本当は触れたかったんだけど、触られなかった、あの、ベイズ確率とか、ベイズ統計っていう言葉があって、なんか聞いたことある？
いや、ないね。
ない？あのね、それが結構ね、うん、面白いんで、ただ、あの、ちゃんとやろうと思うと、ちょっと準備不足だったのと、うん、あの、うん、なんだろう、僕もちゃんと分かってないところがあるんで、ちょっとそれを雑談に回して、少しそんな話も取り上げつつ、まあ、ワイワイね、ちょっとその確率とか、もうちょっと偶然的な、 ところも含めてお話ししたいなと思っているのが次です。
あ、そうなんだ。はいはいはい。うん、面白そう。
雑談なんだけど、うん、で、多分その次が200回なのかな多分。
ああ、になりますか。はいはいはい。
多分ね。うん。うん、で、まあ、これにもさ、意味はないのよ。要は、さっきの話と同じで。ただの数字だからね。
100分の1をありがたがってるだけだね。
そうそう、100、なんか別に198回はありがたがってもいいんだけど。まあでも、それも、そう思いつつでもやっぱり、なんとなくキリがいいとかさ、なんとなく節目っぽいじゃない、うんうん、100とか200ってね。
うん、
うんで。やっぱり節目を作ることは大事だから。
はいはいはい。
まあそういう意味で、まあ200回。で、かつまあほぼ丸2年ね、やってきてるね、うん、このソイテツラジオもね。
うんうんうん。
まあちょっとね、それに絡めて、まあ、なんだろうな。まあちょっと振り返りじゃないけれども、そういうちょっと普段のテーマとはまた離れたお話をちょっとさせてもらって、次のテーマに行こうかなというふうに思っているような感じですね。
へえ、そうなんだ。楽しみ。うん、
兄貴にも言ってなかった、ね。
人事だね。言ってなかった。そうなんだ。そんなことを思ってたんだね。
はい、
そ
んなことを感の早いと思っておりました。うん、はい。
はいはいはい。
はい。ってな感じでね。また次回ちょっと雑談で、兄貴の、まあ、感想というか、うんうんうん、偶然どうだったっても聞きたいなと思っているので、
うんうんうん、
はい、今回は以上とこのぐらいでお話を終わりにしようかなと思っております。
はい。では次回も引き続き楽しんでいきたいと思います。次回もよろしくお願いします。
お願いします。今回もありがとうございました。